そんな美術の時間第27回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月になりまして、
はい。
随分と涼しくなりましたね。
本当ですね。
東北の方はやっぱり秋になるのが早い感じですか？
そうですね。もう9月の最終週ぐらいから、
はい、
もう朝晩はぐっと冷え込みがきますね。
そうですか、う
ん
う
ん。今まで28度とかだったのが、
はいはい、
10度ぐらい下がってます。
お、そうですか。
はい。
私が住んでいる東海地方は、
はい。
まだね、朝晩は涼しいんですけど、
うん、
お昼間はまだ30度近くありますね。
うんうんうん、
ちょっと寒暖の差が激しい感じで、
はい、
過ごしておりますが。でですね、
はい、
今この東海地方で、
うん、
松坂屋美術館というところで、はい、草間弥生展がやっておりまして、先月それを見てきました。
はい、いかがでした？
ものすっごいグロかったです。
グロいんですね。
グロいですね。あの草間弥生はご存知ですか？
はい、あの仙台でも、
はい、
多分同じ展覧会をやっていて、
うん、
ちょっと CM 最近見ます。
あ、うん、CM、 あ、そうか、 CM がやってるんですね。
はい。
何の CM ですか？草間弥生の CM。
草間弥生展の CM です。なのであ のご本人の写真とか、
はい、
あと作品が何点かこうパッパッパッと切り替わるような感じで紹介されてますよ。
なるほどね。コカ・コーラの CM とかじゃなくて、うん、
はい、
展覧会の CM ですね。
はい、
あ、そういうことですか、
うん。
じゃあ向こうに巡回するのかな、うん、
のかなと思いますね、
うんうんうん。なるほど。で、草間弥生展見てきたんですけど、
はい、
どうなんでしょうかね。皆さんの印象としては割とその大きいかぼちゃ、
うん、
ドットのかぼちゃだとか、
うんうん、
あとは最近だと可愛い作品で、紫と緑のドットの犬とか、
うん、
割と可愛い感じの作品がその屋外のオブジェとして出ているので、
はい、
あ、で、点々の可愛い作家かなっていうイメージ、
うん、
かな。
結構色が派手ですけどね。
あ、うん、はいはい、派手派手だけど、まあまあドットで可愛いかなぐらいだと、はい、
うん、そうですね、
思うんですけど、うん、実際の草間弥生の絵は、
はい、
めちゃくちゃグロいです。
わあ、あんまり想像つかないですね。
あ、そうですね、
うん。
ドットももちろんあるんですけど、
はい、
線がいっぱいとか、
うん、
なんか私が見た感じだと、なんか神経の繊維みたいな感じ、
おう、
なんかいっぱいつながってるみたいな、印象なのかなとか、あとは人の顔がいっぱいあるとか、
うんうん、
人の目がいっぱいあるとか、
うん、妖怪の百目的な、
あ、そういう感じです、そういう感じです、うん、気持ち悪い
、うん、確かに気持ち悪いかもの
ゾワゾワってする感じの絵でした、
はい、うん、
まあなのでどうなのかな、そのそこから
はい、
あの草間弥生プロダクションみたいなのスタッフが可愛くかぼちゃとかにリメイクしているのかわからないんですけれども、はい、その草間弥生の肉質画とその可愛らしいかぼちゃっていうのはすごく延長線上にあるようなないような可愛くなってるわっていう感じでした。
何かのフィルターが通されてるんですかね。
通されてるでしょうね。その形をポップにして、
うん、
ちょっとグロ皮じゃないですけれども、そのグロいところのいいところのエッセンスをうまいこと抽出して、うん、大きいオブジェにしているのかなっていう感じで、もちろん草間弥生プロデュースで監修してると思うんですけれども、
はい、
かわいい、かわいいかぼちゃとは打って変わって、とてもとても独特の世界が広がっていました。
はい。
はい、
なるほど。
これはでも多分見ないとわからない。
うん、そうですね。CM 見るだけでもやっぱわからないですからね。
ああ、そうですね、うん。実際その美術館の中に入って、まあ、そのすごい細かいやつが、
はい、
所狭しと並んでいて、囲まれるわけですよ。
はあ、
その空間に、
はい。
異常な空間でした。
ああ、なるほど、
うん。
その異常だっていうのはなんとなく、 あの、イメージつきますけど。
はい。あ、でもその空間をイメージしたような作品とかもあって、やっぱりそのあたりは草間彌生らしいというか、鏡を使ってね、
うん、
すごい空間を無限に繋がるような空間を表現したような作品もあったので、
はい、
そういうのはすごく面白いなと思いながらも、ちょっとゾワゾワっとしたり。あとはその美術館出て外側にキャラクターグッズがたくさん売ってたんですけれども、
はい、
それはすごくあの可愛いなという感じで、あのカボチャがあったりとか、あとはその草間彌生の絵をモチーフにした下着が売ってました。
は？下着？
ブラジャーとパンティーが売ってましたよ。
インナーセットですね。
インナーセットですね。
ほう。
これは
でも着るんだろう、どうなんでしょう。
プレゼントとかに
何の勝負に行くんでしょう。
何の勝負？勝負下着。
はい。
ある意味
なんか勝てそうな気はしますけどね。
いろんなことに勝てそうな気がしますね。うん、
はい、
はい、そうですね。で以前いただいていたメールで、はい、ユニバースさんという方からメールをいただいてるんですけれども、
はい、
文章を読みますと。昔から僕は草間彌生さんの作品に興味があって、たまに祖母と一緒に展覧会などに行っているんですが、あの異次元的な絵がとても興味深いです。うんうん、そこでお願いなのですが、もしネタになる内容などがあれば取り上げてほしいです、はい、ということでしたけれども、
はい、
ネタですね、
うん。
草間彌生さんの誕生日と私の誕生日は一緒です。
はい、
3月22日。
すごい。
ちなみに大橋巨泉も一緒。それぐらいしかネタがありません。
うん、ネタ、いや、ほら、勝負下着が。
あ、そうか、勝負下着が売っていました。そうですね。
もちろん買ってきましたよね。
買ってません。もちろん買ってませんよ。
それじゃ勝負できないじゃないですか。
勝負はしなくても大丈夫です。でですね、
はい、
今日なんですけれども、
はい、
こちらも以前いただいたメールで、うん、ウクレレをやっている友達さんからですね、
はい、
番組の募集テーマにありました好きなアーティストですが、ノルウェーのムンクの絵が気になります。かなり不気味な絵だと思いますが、本物を見れば印象が変わるのかと思い、いつか本物の絵を見てみたいなと思っていますというメールをいただきましたので、
はい、
怖い絵、気持ち悪い絵つながりということで、今回はムンクについてお話ししていこうと思います。
はい。
ムンクといえば、叫びですよね、うんうん
うん。はい。
で、あの叫びって実は叫んでないって知ってましたか？
いやー、叫んでるようにしか見えませんけど。
そうですよね。じゃあ、あの叫びは何をしている絵なのかっていうところを今回掘り下げていきたいと思いますので、はい、では早速本編いきたいと思います。
はい。
それでは、
はい、
今回はムンクさんについてお話ししていくんですけれども、
はい、
まずですね、本名がエドワルド・ムンクさんといいまして、
うん、
1863年の12月ノルウェーの生まれなんだそうです。
うん、
ノルウェー生まれですか。なんかあんまり知らなかった感じですけれども、
はい、
でこのムンクさんの一家は実はとても名門一家だったようで、
うん、
まず、親戚にヤコブ・ムンクさんという人がいらっしゃいまして、
はい、
この人は、軍人であり、また肖像画家をしていたそうです。うん、でさらに、ヨハン・シュトルム・ムンクさんという人は、
はい、
司教って書いてありますね。この司教って、カトリックの中でもかなり偉い方の位の聖職者の方ですね、
はい。
で、さらにこのヨハンさんの息子は作家をしていたそうです。
うん、
でさらに、この叫びを書いた画家、ムンクの、おじさんである、ペーテル・ムンクさん。
うん、
この人が、割と一番有名な人で、
はい、
歴史学者で、大学教授をしていた人、
うん。
なんか頭良さそう。
そうですね。
で、そのムンクのお父さんは、
はい、
繊維、お医者さんだったそうです。なんか、すごいエリート一家ですね。
エリート一家ですよ。
エリートですよ。
うん、
で、ムンクの家族なんですけれども、
はい、
お父さんとお母さんと、姉、弟、そして妹二人とムンクで、7人家族だったんですけれども、はい、
うん、
すごくエリートで育ちが良さそうな感じなんですが、
はい、
ムンクが5歳の時に、
うん、
ちょうど一番末の妹さんが生まれた直後に、うん、母さんが亡くなります、
はい、
まずここですね、
うん、
母さん30歳の若さですよ。
若い
若い、我々より若い
若い
で、この病気はね、肺結核だったそうです。で、まあ、エリート一家だったんですけれども、
うん、
頃のムンクのお父さんは、
はい、
あのボランティアの医療活動みたいなようなことをしていて、あの、はい、国境のない医師団みたいな感じで、
うんうんうん、
紛争が起こってるところに助けに行くみたいなことをしていたので、はい、あの、あんまり、まあ、お金が儲からなかったので、
うん、
生活はかなり苦しかったんだそうです。
子供も5人いますしね。
そうですよね。で、お母さん亡くなっちゃって、
うん、
結構キツキツですよね。
はい。
で、お母さんが亡くなってからは、
はい、
お母さんの妹さん、ムンクにとってはおばさんに当たるんですけれども、
はい、
カーレンさんという方が母親代わりということで家事を手伝ってくれていました。
ああ。
なんとか一安心です。
そうですね。でも30歳のお母さんの妹ということは、
はい。
20代ですよね。
あ、20代ですね。なんか。
それも大変そうですよね。
5人もいるって。絶対大変ですね、これは。
うん、
いや、で、さらに、
はい、
ムンク自身も、かなり病弱だったようで、
はい、
13歳の時に、自身も結核にかかって吐血しています。
あ、やばい。
やばいですよね。
うん、
で、さらに、ムンク、その次の年、14歳の時は、
はい、
お姉さんが肺結核で亡くなってしまいます。
ああ。
うわ、もうなんか、
やばい。
自分も死ぬか生きるかですよ、こんな、なったらね。ということで、お母さんが亡くなって、はい、お姉さんが亡くなって、自分も病気をして、
はい、
すごくその、不安っていうか、病気とか死とかをものすごく身近に感じていたんですね、この幼少期の頃は。
うん、
でムンクの絵ってやっぱり叫びに代表するようにすごく怖くて暗いイメージがあるんですけれども、
はい、
やっぱりこういう幼少期あって、
うん、
まあ、こういうことが根底にあるからなのかなというふうにやっぱり思ってしまいますね、
うん、
ここまではとても大変なムンク幼少期なんですけれども、はい、
うん、
ムンク16歳の時に工業系の学校へ進学します、
はい、
けれども母親代わりをしていたおばさんはムンクって実は絵の才能があるなっていうのを認めていて、
はい、
その影響もあって工業系の学校を中退して、
うん、
美術工芸学校へ編入します。
お、
うん、なんか画家っぽくなってきましたね、
はい、
でこの入学した年の12月に、うん、ムンクはあの、まあ、処女作ともいえる小さな絵をオークションに出品し、
うん、
売れています。
お、
うん、なんかこの小さい画家ムンク誕生という感じですね、
はい、
でこの学生時代のムンクなんですけれども、
うんうん、
かなりのイケメンだったそうで、
はい、
街行く人が振り返るほどの美少年というふうに、あのいろんな資料を見るとそうやって書いてあるので、
はい、
これはもうかなりのイケメンだったようですね。
写真や肖像画はないんですか？
ありますよ。それを見るとあそうなのかなって
え疑問系ですか
感じあのね若い時の写真が見当たらなくて、
うん、
割とおじさんになってから
写
真を見るとそうなの？
渋みが入った感じですか？
いやちょっと私はそんなにでもそのあのノルウェーの人にはたまらなくてイケメンだったんじゃないでしょうか、
うん、なるほ
ど。で、
はい、
放っておくわけがないですよね周りの女性が。
そうですね、街行く人が振り返るほどですからね。
ですからね、うん、でムンクはどんどん実は不倫を重ねていきます。
おうなんという
でまず最初の例外なんですけれども、
はい、
10代の後半で、
うん、
ハイベルグ夫人という人と恋愛をします。
はい、
不倫ですね。
不倫ですね。
夫人ですからね。
はい、はい、
ということでムンクのファーストキスもなんとこの不倫相手になったそうですね。わお、
わお。
で、 結構その不倫を重ねたりだとか、
はい、
割と不毛な恋愛をする人だったようで、で、普通の人とも恋愛をするんですけれども、はい、その結婚してない女性とですね、うん、恋愛しても、その女性が結婚を迫ってくると逃げちゃうっていう、そういう人だったみたいですね。なんだろう、ずるいっていうか。
まあ、あとはお母さんが若くして亡くなってるので、
はい、
怖かったんじゃないですかね。
ああ、そういうことですか。
うん、なんかそういうのもありそうな気がしますけどね。
ああ、確かになんかムンクって、うん、後々また喋りますけれども、
はい、
女性に対しての見方が、
うん、
なんていうかな、極端っていうか、
うん、
確かに女性ってずるいとこあるけど、そこまでひどくないよっていう知能、
うん、
ね、その、まあ、確かに本質はそうかもしれないけど、うん、でもさっていう感じの物語を書いたりするので、
うん、
なんかちょっと
お母さん、そう、身内の女性が次々に亡くなってるので、
うん、そういうなんか美人薄命じゃないですけ
ど、はい、
いう理想だったり、
うん、
あったんでしょうかね。
かもしれないですね、うん。母親代わりのおばさんはいたとしても、やっぱりそこは他人ですからね。
ないですからね。そうですね、うん。おばさんですもんね。
うん、
で、ムンクの言葉があるんですけれども、
はい、うん、
昔の人が愛を炎に例えたのは正しい。うん、愛は炎と同じように、山ほどの灰を残すだけだから。いや、キャ
ー
こんな言葉を残しています。
なるほど、
はい、
灰になっちゃうんですね。
灰になるまでなんかその燃えるみたいなことですか。
虚しさだけが残るっていう感じですか。
そういうことですか、
はい、
それが美しいって思ってるんですかね。文句はね、その灰じゃないものを残しちゃダメみたいなことですか。
うん、愛の解釈に悩んでたかもしれないですよ。
悩んでると思いますね。でも結局そのやっぱり灰死みたいなところに行っちゃうのかな、女性が死んでいくみたいな。
うん、まあ、うん、そうですね。恋愛をしても、
うん、虚しいな。
虚しい、うん。結局、お母さんとお姉さんを早くに亡くしてるので、
うん、
一緒にいても早くいなくなっちゃうでしょみたいな。
うん、です。
あ、そうか。もしかしたらあるかもしれない。
あるかもしれないですね。うん、で、そんな感じで浮き名を流していたムンクなんですけれども、
はい、
はい、画家として、まあ、歩き始めたわけですけれども、
うん、
美術工芸学校を卒業して、はい、22歳の時にですね、
うん、
2週間パリに滞在して絵の勉強をしています、
はい、
これは完璧な留学という感じではなくって、まあ、旅行に近い感じだったんですけれども、
はい、
ただですね、この頃のパリというのは、うん、モネが印象派展を企画して第7回展まで終わったところ。
なるほど、
うん、で最終的な第8回展はまだやってないんですけれども、
うんうん、
まあ、次第に印象派の画家たちの人気が出ている出始めている頃ですね、
はい、
でさらにはサロンっていうのが、まあ、毎年開催されていて、うん、エトワール・マネですね、うん、前回も少し話しましたけれども、マネがそのサロンに出品して、まあ、好評を得ています。で、このフランス・パリにはですね、その大胆で鮮やかな色使いっていう絵画が流行していた、そんな時代ですね、
うんうん。
で、どちらかというと北欧ってちょっと暗い感じがすると思うんですけれども、
はい、
まあ、絵画もどちらかというと真面目で少し、まあ、暗めの色使いの絵画がやはり主流だったと思われます、この時代。
はい、
で、そんな絵画ばかりを見ていたムンクには、やはりこのパリの印象派の絵っていうのはすごく衝撃的だったと思うんですね、
うん、
やっぱりそれはその初期のムンクの作品っていうのはすごく細かい筆使いで、
はい、
背景とかもどちらかというとブルーグレーみたいな渋い色を使っていて、本当に非常に落ち着いた写実的な絵を描いています、
はい、
けれどもパリから帰ってきたムンクなんですけれども、
はい、
やっぱり色彩は結構華やかになって、
うん、
筆使いもどんどん大胆になっていきました、
はい、
このたった2週間なんですけれども少なからず影響を受けてしまったんですね、
うん、すごく受けてますよね、
すごく受けちゃってますねで、まあ、最初は控えめだったんですけどもやっぱりどんどんね、はい、個性を出していったというかどんどん筆使いもね、うん、挑戦して激しくなっていくんですけれども、
はい、
で、その帰ってきた4年後にはですね、うん、個展を開きました、はい、で、その個展で割とあの作品も売れて評価を得まして、
はい、
で、国からパリに留学する奨学金を得まして、
お
2年半もですね、はい、パリに留学しました。
すごいですね。
長いですね、
うん、
よっぽど優秀だったんでしょうね。
でしょうね。この2年半ずっと国から奨学金が出てたってこと？
1年区切りかな。それで帰ってまた申請してまたお金をもらっていくみたいな感じで、だからその3回パスしてるんですよね、試験に。
うんうんうん。
相当優秀じゃないと。
そうですよね。
そう。で、その奨学金っていうのも、うん、最長2年間だったのが、
はい、
異例なことでそのプラス半年いけた。
おお。
で、
なるほど。
相当文句優秀だったんだと思います。期待されてたんだと思うんですね。
期間もフルフルなんですね。
フルフルですね。
超えてますよね。
つまり延長していってるんです、
うん、
で、さらに、
はい、
この時代はですね、先ほども言いましたけれども印象派が出てきて、
うん、
で、言っていた期間っていうのはだんだん後期印象派の作家が出てきた時代でして、
うん、
まあモネはちょっとパリからいなくなってたと思うんですけれども、
はい、
ゴーギャンが出てきて、うんうん、さらにはゴッホもパリを歩いていた時代ですね。
すごく刺激のある時代ですね。
刺激的だったと思います。
はい、
でさらに、後期印象派と呼ばれる点描画の人たちですね、
うん、
スーラとかシニャックとか、こういう人たちがパリで活動し始めていますので、
はい、
やっぱりムンクもですね、これは例に漏れず印象派、うん、そして後期印象派に影響されていきました。
はい、
うん、で、この留学中にもですね、実はお父さんが亡くなるという悲しい知らせもあったんですけれども、はい、引き続きムンクは留学を続けていますので、まあ、悲しみを受けながらも勉強を続けているんですね、
うんうん、
パリから帰ってきたムンクなんですけれども、
はい、
ここで2回目の個展をします。先ほども言いましたけれども、初期のムンクの作品は、おとなしい写実的な絵を描いていましたと言いましたけれども、
はい、
だんだんやっぱりタッチが荒々しくなってきて、
うんうん、
で、荒々しいだけならまだしも、
はい、
絵に感情を込めて描くようになっていきました。
はい、
あの、叫びとまではいかないですけれども、ちょっとあの、タッチが激しいというか、
うんうん、
で、目力がありすぎるというか、
はい、
そういう感じの絵を描くようになっていきまして、
はい、うんうん、
この絵を見た批評家たちは、この画家は精神が錯乱しているのではないか、熱にうなされた妄想を描いているだけだというふうに酷評します。
うん、
やっぱり最初は受け入れられないんですね。
そうですね。
ただでも新しいムーブメントが来たということで、ムンクはですね、ドイツのベルリンに招待されまして、うん、
はい、
このベルリンの美術協会主催、まあ、美術協会に呼ばれたんですけれども、うんうん、
はい、
この美術協会主催で3回目の個展を開催します。
はい、
で、この頃描かれた絵画が叫びです。あ、叫びと、そしてもう一つですね、あの有名なマドンナという絵も描いていますけれども、はい、うん、で、この叫びってかなりスキャンダラスな絵じゃないですか。
はい、
なんか今までにないっていうか、なさすぎるっていうか、
うんうん、
もう人物なのか何なのかわからないし、
はい、
風景もぐにゃぐにゃしてる。
どこなのかもわからない
ですね。どこなのかわからないです。あ、なんか橋のところだけど橋っていう感じの。
私これ海かと思いましたよ。
あ、海っぽいです。なんかもう本当に背景がね、なんかさざ波じゃないですけど、すごいことになってるので、開催した美術協会が反対決議をして、あの、この個展の8日目には閉鎖されます。
開催したのに。
開催したんですけれども、なんだこれはってなって、でも、あの、賛成する人と反対する人がやっぱり、あの、うんうん、いたんですね。
なるほど。
で、これで、あの、意見が対立して、
うん、
この美術協会分裂する騒ぎにまでなっています。かなり衝撃的だったんでしょうね。
すごい衝撃ですね。
うん、新しい風吹きまくりですね。
うん、
このことがあって、ドイツっていうのはこの印象主義っていうか印象派ブームが起こって、うん、
はい、
結局人気が出ちゃったんですね。
なるほど。うん、良かったのか。
うん、絵で、いや、良かったんでしょうかね。良かったんですよね、きっとね。
ですよね。新しいムーブメントが起こったってことです。
あ、そういうことなんですよ、
ね、
やっぱり。そうそう。それで、そのムンクさんが、
はい、
まあ、あの、ドイツの方で人気が出てしまったので、
うん、
本格的にドイツで活動しようということで、ベルリンの方へ移りました。
はい。
でですね、この叫びの絵のことをですね、詳しく解説したいんですけれども、うん、
はい。
ちょっとですね、また本編が時間がかなり喋ってしまいましたので、
はい。
叫びの詳しい解説は次回に回したいと思います。
はい。
申し訳ありませんけれども。
楽しみにしています。
はい。このあたりで今回は本編終わりにしたいと思います。
はい。
それではエンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
日本にはですね。
はい。
実はこのムンクとゆかりのある美術館がございますので、こちらをご紹介します。
はい。
それはですね、東京の丸の内にある、出光美術館という美術館です。うん、下平さんは行かれたことありますか？
残念ながらありません。
ですね、こちらの皇居の前というか、うん、東京駅と皇居の間にある美術館なんですけれども、
はい、
美術館といっても、うん、帝国劇場の、
はい、
一番上の階にある美術館、とても変わった構造をしていて、
はい、
で、まあ、ビルの一番上なので、とても眺めがいい美術館なんですね。
うん、はい。
で、これ、どこがムンクと関係あるかと言いますと、
うん、
そうですね、このオスロに、まあ、ムンク美術館という美術館あるんですけれども、
はい、
こちらを、まあ、金銭的に支援したということがきっかけで、つながりができまして、
は
い、で、そのオスロの美術館からのお礼も兼ねて、
はい、
1993年にムンク展を開催しています。
うん、
で、多分ね、この美術館の改装資金を提供したと思うんですね。で、その改装ありがとうっていうので、
はい、
のムンクの作品をたくさんお借りして、
うんうん、
ムンク展を開催してるんですけれども、
はい、
この時にはなんと、その有名な叫びとかも日本に来て展示されたそうです。
いや、それは見たかった。
1993年だとだいぶ昔なので、
はい、
我々学生ですね、多分ね。
ですね。
ですね、ちょっと、東京一人旅とか無理な。
無理っすね。
なとですね。ちょっと。そうですね。で、その出光美術館、ムンク展終わっているんですけれども、
はい、
これが縁となって、
うん、
毎年3点ずつですね、
うん、
ムンクの作品がオスロの美術館から貸し出されるようになっています。ですので、毎年違うムンクの絵画を日本で見ることができる。う
ん、いいですね。
うん。なんか知らなかったですね。こういうのがあるっていうのがね。うんうん、で、今、ちょうど9月に絵画が入れ替わりになったところでして、
はい、
3点来ているのが、うん、フラーゲルの庭という絵画と、犬小屋にてという、子供とアヒルという3点が展示されています。タイトルだけ見ると非常にほのぼのとして、
うん、
なんだか可愛らしそうな、
はい。ふんわかしそうな感じですね。ふん
わかしそうな感じですね。
はい。
実際それがどうなのか、
うん、
というのはちょっと実際見てみないとわからないんですけれども。
はい。
うん。で、9月に入れ替えたばかりなので、来年の8月までですね、はい、こちらの3点が展示されていますので、
はい。
他の展覧会とはまた別の会場で展示されているんですけれども、まあ、いつもこれ見れますので、
うん、
ぜひ行っていただきたいと思います。
はい。
で、さらにですね、
うん、
この出光美術館は、私みたいな焼き物をやっている人にはかなり楽しい美術館でして、
はい。
陶片、
うん、
陶器の破片、
はい。
がたくさん置いてある部屋があるんです。
はいはい、へぇー。でも破片ですよね。
破片です。割れてるんですけど、
はい。
それがね、日本だけじゃなくて、
うん、
アジアの地域の、まあ、どうですかね、中国とか、
はい。
まあ、なんかそういう感じの、
はい。
アジアの昔の、釜の跡から発掘された陶器の。まあ日本でもね、六古窯とかありますけれども、はい、
うんうん、
古い釜跡の陶片が展示されているんですよ。
で
それが、その、ただ置いてあるんじゃなくって、その、展示ケースがこう、虫の標本みたいな感じで、割とガラス張りなんだけど近い感じで見れるように、置いてあるんですね。
もう近づいたら数センチの距離ですね。
あ、そんな感じです。もうほんと手に取るような近さで見ることができるんですよ。
はい、
うんうん。で、それがね、また量がすごい多いんですね。
うんうん。
なんか図書館の収蔵庫みたいな感じになってて、それがすごい、はい、自由に見れるんです。で、お茶スペースとかもあって、
お茶を片手に。
お茶を片手に。お茶片手はダメかもしれないけども、まあそんな感じでくつろぎながら見ることができるんですよ。
うん、
で陶器の破片見て何が楽しいのかっていうと、
はい、
完品の方が本当はね、作品としてはいいかもしれないんですけれども、私たちその、ものを作ってる人の立場から言うと、
はい、
この焼き物はどういう土でできているのかとか、あとは上にかかってる上薬の厚みが、その割れてることでわかるんですよ。
なるほど。
どれぐらいの厚みでかかってるのか。
うんうん、
あとはこの釉薬のその、下に何が、例えば絵付けだったらどういう顔料が顔料で描かれているとかも、見えるわけですよね、割れてるから。
なるほど。
だから本当は我々勉強するためには破片の方がいいんですよ。
なるほど。完成したものだと上からこう透かしてみてもどうしようもないですからね。
そうだし、わかんないですからね、
うん、
で展示されてる作品だとその裏もひっくり返して見れないので、
はい、
土の色がどういう土の色とかもわかんないんですよね。
そうですね、さっぱりですね。
さっぱりなので、それがその素材から知れるっていうのは、うん、すっごい楽しいんですよ。
うんうんうん、
っていうマニアックな部屋がありまして。
なるほど。
ぜひ出光美術館へ行かれた方は、
はい、
立ち寄っていただきたいお部屋ですね。
うん。面白そうですね。
面白いと思います。
はい。
そので、ムンクとこの陶器の破片の部屋ですね。うん、
はい。
こちらおすすめとなっております。
はい。
はい。で、マニアックな話はこの辺に。で、メールをいただいておりますので、下平さんご紹介お願いします。
はい、美味しいさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。さて、今回の、台北故宮博物院物語で一つ気になったことがあったのでメッセージを送ります。
はい、
台湾が中国の一部であるというのは、中華人民共和国の主張であり、台湾自体は中華民国です。台湾は1971年までは国際連合の中国代表権を持っていましたが、中華人民共和国に移された経緯があって云々、2つの中国云々、ここで説明すると長くなりすぎてしまうので省略しますが、一度お調べになってくださると嬉しいです。私は台湾と縁があって調べたり、台湾の知り合いもいますが、彼らは中国は別の国だと思っていますし、私もそう思います。あんまりよく思っていません。中国の一部という言葉でチベットなど、無理やり取り込まれた地域も思い起こされ、少し悲しい気持ちにもなります。知人でも台湾について歴史的な経緯を知っている人が多くはないので、改めて番組で訂正、お時間があれば簡単にでも中華民国としての台湾をご紹介いただけると、リスナーの方にも少しは周知されると思いますし、私としては嬉しく思います。ではお体にお気をつけてお過ごしくださいというメッセージでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
前回の台北故宮博物院のお話ということですね。
はい。
で、おいしいさんからは、台湾は一つの国家である、中国とは違いますというお話ですね。
はい、
大変貴重なお話ありがとうございます。
ありがとうございました。
と前回の私の話し方だと、
うん、
台湾は中国の一つの地方であるという言い方をしてしまいまして、うんうん、台湾のこの複雑な事情まで組むような表現にはなっておらず、ただ一つの地方ですよという表現になっておりましたので、ちょっとそのあたり大変失礼いたしました。
失礼いたしました。
はい、ちょっと言葉が足りてなかったと思います。とはいえですね、美術の時間はですね、はい、歴史のこと、歴史の時間というのはあえて設けておらずに、
はい、
この美術の立場、美術という視点から歴史の変遷をどう見るかということ、ちょっとややこしいんですけれども、
はい、
という視点でお話しさせていただいておりますので、ちょっとこの美術の時間の中で大々的に台湾の歴史をお話しするということはちょっとできないというか、そうですね、歴史、そんな歴史の時間、で、
はい、
一コマ二コマ取らないとちょっとこれは無理だろうな
そうですね、はい、スピンオフになっちゃいますかね。
スピンオフ企画になってしまうので、ちょっと趣旨からは離れてしまうので、
はい、
ここではできないんですけれども、うん、非常に微妙な立場である、
うんうん、
というところ と、その国家なのか国家でないのかというのは、ちょっと私の判断ではできない。というか
ですね、国際でも無理ですね。
国際的には、一つの国家として認めている国もあるし、そういうふうに認めていない国もある。というところで、ちょっとこの日本もまた非常に微妙な立場を示してますよね。
その
台湾自身にはすごく友好的に示しているけれども、はい、中国も立てたいみたいな感じで、非常に微妙な、
微妙なところですね。
ところを、まあ、政治的にもね。
はい、
でも私の中では経済的にもとても発展している国だと思いますし、国家としての機能を十分果たしていると思うので、私の中でも個人的には台湾は一つの国だと思いたいんですけれども、国際的にはそうでない見方も多い。というところでちょっととどめておきたいと思います。
はい。
ですので、ちょっと私の前回のお話の中で私の言葉に足りない点があったというところは深くお詫びしたいと思います。はい。申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんでした。
で、また、その、まあ、勝手ながら、その、なんですか、美術ってすごくいろんな考え方が一度に享受できるっていうか、すごく懐が深いところでもあると思うんですよね、その美術っていう視点の。っていうところから、もちろん歴史を語ることも美術に含まれるのかもしれないんですけれども、まあ、そうですね。
いろんな見方がありますよ、ということですね。
というところですね。はい。ということで、ご容赦いただきたいと思います。申し訳ありません。
はい、申し訳ありません。
ということで、こういったお便りも大変ありがたいです。
はい。
というお便りの宛先をではご紹介お願いします。
はい。そんな美術の時間では皆様からのご意見、ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp、art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画です。また、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は sonnai.com、sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そして、そんないプロジェクトには YouTube チャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない P、sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源の配信をしておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらに、メールの方に住所、氏名を書いていただきますと、抽選で展覧会の絵はがきをお送りいたします。
はい。
皆様からのお便り、心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ですね、いくつかご希望いただいてるんですけれども、
はい。
ちょっとですね、草間弥生店で絵はがきを買っておりませんので、また別の展覧会の絵はがきを入手したら、あと、また順次お送りしたいと思っております。
はい。
はい。というところで、今回終わりにしたいと思います。芸術の秋も深まってまいりましたね。少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで。さようなら。
さようなら。